いわゆるプロと言われる人たちでも過ちを犯すことがあります。パウロたち一行がローマを目指す船旅をしているところでありますが、船を操るその船員たち、船長、船主、いわば船のプロ、海のプロの人々でありますけれども、彼らも今日のところで大きな過ちを犯しております。13節に、穏やかな南風が吹いてきたとあります。この風に乗って西へ約100キロほど進んだフェニックスという港町まで一気に行けるのではないかと考えたというのです。冬を越さねばなりませんので、今おります名も知れない良い港と言われる、おそらく小さな港町では冬を過ごすにはあまり適していなかった。そのために100キロ西のフェニックスという町へ向かおうと、そう望んだわけでありました。さあ今だ。穏やかな南の風が吹いてきた。チャンスだ。そう思って怒りを上げて出航いたしました。しかしやはり危険な季節に入っておりますから、用心には用心を越したことはありません。クレタ島の南の岸辺を、しかもギリシャ語ではなるべく岸に近いところを航行したと非常に丁寧に詳しく記しております。プロの船乗りとして、この季節になお船を出すことの危険性を分かった上で対処しているその船の運航だったと言ってよいと思います。しかしです、プロの船乗りである彼らのこの読みは残念ながら誤っておりました。間もなくと新旧訳で訳されている言葉、これをやはり、3回ぐらい前の説教でお話ししましたか、否定に否定を重ねて肯定を言うという、あの感情法というですね、習字学の一つの方法がここでもさりげなく使われているんです。間もなくっていうのはですね、直訳すると多くない時のうちにという言い方なんです。たくさんでない時間というのは短いということですね。そういうこうほとんど気がつかないような言葉を実は操りながら、紡ぎながら、この使徒言行録の記者ルカはかなり丁寧に、しかもいわゆる航海用語、海の渡る人たちが使う言葉を用いながら一連の事態を記していくのであります。エルラキロンと呼ばれる島から吹き下ろしてくる暴風が突然襲ってきたというのです。このエルラキロンと呼ばれる暴風でありますが、実はこのクレタ島という島は東西に長い島であるのですが、実はその真ん中にですね、2000メートルを超える、イダという名前の山がこうそびえておるのであります。 北の方から吹きつけてくるその風は山に当たり、山を越えて一気にこの南側へと吹き下ろしてくる。これがこのエルラキロンと呼ばれる暴風になるのでありました。ギリシャ語の東風でエウロスという言葉と、ローマの言葉のラテン語で北風を意味するアクロイという二つの言葉が、くっつきまして、エウラキロンという合成語になっているんです。このエウラキロン、まあ、北東風と言ってもいい言葉なんですけれども、もうまるで一つのこの名前です。嵐の名前。それでも言ってよいでしょう。このエウラキロンが襲いかかってきたというのであります。276名もの大勢の人が乗っている大型船といえども、この巨大な嵐の中では、海の上ではまるで木の葉のようなもの。やはりギリシャ語では、船はそのエウラキロンに捕らえられて、全く前に進むことができず、どんどんどんどん南へと流されるに任せるしかなかったとあります。改めてプロでも過ちを犯すことがある。それを責めてもおそらく意味はありません。ある選択をしたときには、プロもプロなりの見地があり、根拠があったはずだからであります。しかし、結果は結果。大切なことは、過ちの原因をきちんと検証すること。こう申しますと、何か最近の日本の政治家の世界で言われていることと重なってまいりますけれども。やはり、誤った結果が出てしまったならば、なぜそうなったかという原因をきちんと検証する。当たり前で大事なことでありますが、ここでは無理を押して出航したということに、ある意味では大義名分はつけることができるのであります。この名もない小さな港町でずっと冬の間過ごしているよりも、あと港の形状とか、規模とか、波を受けるその障害の問題とか考えたときに、100キロ西に行ったフェニックスというある程度の町の港町で停泊した方がよほど安全で、乗員たちが冬を過ごすのにも良いと。大義名分とでも言える理由、理屈はそこにつくことができるわけです。だから、出航したのにも、それなりに利がある、とも言えるわけです。ただしです。その大義名分の陰に、隠れている貪欲がないだろうかということです。この時には、そのようなことを自制する余裕もなかったでありましょうが、リスク計算をし、致命的な危機を回避して、目的を達成するのがプロであります。しかし、都合よくリスクというものは隠されることが多いのです。あるいは責任転嫁、 と言われることがなされていくのであります。それを見抜く知恵がいるのです。現代風に言うならば、いわゆるフェイク情報を見極める知恵でもあります。さて、このエウラキロンと呼ばれる嵐にこう捕まってしまって囚われてしまった船の船員たちの対処については、プロとして、いわゆる人知の限りを尽くしている、よくやっていると言っても良いでありましょう。このクレタ島から南の方へ約40キロほど流されていくんですが、カウダという小さな島があって、その島陰に入った時にですね、おそらくやはり島が風よけになってくれて、若干風が弱まった時があったと思われます。その時に実は大型船の船の後ろに、ロープで小舟をつないでいたようなんです。この小舟は港がないところなどに人や物資を下ろしたり運んだりするためにこう使われる小舟だったようですが、その小舟が嵐に巻き込まれて沈んでしまったら、それに引っ張られるわけです。そういうことがない、あるいはぶつかって船を傷つけることがあるかもしれない。ですので、この風が少し弱まったこの島陰でですね、大急ぎでこの小舟を引き上げて船の上に上げたというのです。小舟を失ってしまう危険、小舟が沈んで引きずられていってしまう危険、あるいは船が傷つけられてしまう危険をまずは回避できたんです。次に、船体補強のためにあらかじめ備えられていた綱で、ロープでこの船体を巻いたというのです。276人が乗る大きな船です。その船をぐるりと巻くというのはかなりなロープを要するわけで、縦のこの船首と船尾の間をこうしっかりと巻いていったんではないかとか、左舷と右舷の両側をぐるりとこう巻いて、こう ばらけないように巻いたのではないかと、まあ聖書学者たちはいろいろと研究して、その可能性を教えてくれるんですが、まあいずれにしてもどういう巻き方をしたかわからないんですが、船の構造からこの船が大波によってこう破壊されて、こう分解してしまわないように、ロープでしっかりと巻いたって言うんです。船の構造というのは昔から現代でもそんなに大きく変わるわけでは実はないそうです。船の頭のところから尻尾のところまでですね、竜骨と言われる、竜の骨と言われる一番こう私たちでいう人間でいうこの背骨ですね、に当たるものがこう船底をこうずっと走っている。で、そこに私たちのこのあばら骨のように、読み方があるんです。六材、肋骨の六に材木の材ですね。六材と言われる、もう本当にあばら骨のような、こういう、こう、構造体がこう並んでいくわけですね。で、それがつなげられて、いわゆる船のこの胴体ができるわけです。この嵐の時の風っていうのは怖い、本当に怖いんですが、実は船はいわばこう魚のように、縦長に前後に長く伸びるわけで、 前から来る波や風にはなんとかこれをかわしていけるわけです。ところがこの長細い横長のになるようなこの船体に横からの力が加わってきたら、これは船は実は非常に脆い、弱いです。ですのでまずこの船がこうその強い波の力を受けても壊れないようにロープでしっかりと巻いた。次にまだあるんです。海病と呼ばれる、あの画病の病ですね、海病と呼ばれるものを、船のへさきから海に下ろしたって言うんです。まあ、どんなものかこの絵を見てみたいものでありますけれども、文字による説明ですと、材木を組み立てて、多分こう十字の形にしてるんじゃないかとも言われるんですけれども、材木を組み立て、それを、鎖や小さな錨でこうしっかりと固定していって、そこに、帆ですね。帆の布をそこにかけて縛っていくんだそうです。そうしますと、タコのようになります。空にあげるタコ。これを、船のへさきの方から海に沈めて、ロープでつないでいくっていうんです。つまり私たちがタコ揚げする時の逆なんです。海の中にそのタコを沈めて、それが抵抗になってビーンとロープで張って、この船がこのへさきですね、船の船首の頭の部分がビーンとこのタコの部分がこう抵抗をして、引っ張られていくことになるわけです。そうするとどういうことになるかというと、風が吹いてくるこの風向きに対して、この海病というのは風の方に向かうんだそうですね。そうするとそこから引っ張られてくる船は、火事でコントロール効かなくても、この海病でビーンと引っ張られることによって風上の方を向くことができるわけなんです。つまり先ほどから申し上げている、横からドーンと波を受けて破壊されることを防ぐ手立てなんです。で、それをやったというんです。で、しかも、自分たち今南の方に流されていることをおおよそ察知しているようでありまして、このまま南に行っちゃうと、北アフリカの沖合まで行ってしまう。このリビアあたりですけれども、北アフリカの沖合っていうのは、二つの大きな、この砂の流差があるそうで、これが海の中でですね、見えないこの砂の大きな流れになると、この海面に現れない砂の丘が、こう、できてるんだそうです。で、そこに船が、気がつかずに入ってって突っ込んでしまうと、その砂の丘の上にズズズズッと船が入り、前にも後ろにも進めず、しかも嵐でガンガン波が打ちつけて来られると、もう船はどんどん破壊されて、難破してしまう。そういう意味でこの浅瀬になっているところ、新しい教会共同訳ですと、シルティスというふうに、言われていますけれども、このシルティスと言われる浅瀬に、行って難破しないように、その海病を流していると、こう浅瀬に行けばそのタコに当たるものが、そこに当たりますから、このビーンと張ったロープが緩むわけですね。ですから、あれって言って、もうそこが浅いぞってことがわかるわけです。このようにですね、この船乗りたちはありとあらゆるこの方策を取ってるわけです。嵐に対して何とかしてこの嵐を乗り越えようとして、できる限りのことはしている。いわばそういう意味では人知の限りを尽くしていると言えるわけです。 しかしです、悲しいかな、この暴風の激しさは止むことなく、これだけプロの船乗りたちが一生懸命対処したにもかかわらず、いよいよ船は多分すごいきしむ音を立てたんじゃないでしょうか。木造船ですからね、ものすごい風でこう船がこうね、きしんでいくような、もう今にもバラバラになるんじゃないかと思われるような、そんな危険な状態になってきた。そのため次の日には人々は積み荷を海にどんどん投げ捨て始めた。大事な大事な積み荷なはずです。これを運んでいくことが目的で、それを売って商売しようとしているはずなのに、その積み荷を全部海に投げ捨てるって言うんです。大損どこの話ではありません。破産してしまいました。でもそうしなかったら自分たちの命が危ないとさえ思えるほどに危険だった。積み荷をどんどんどんどん捨てることによって船を軽くするわけです。船を少しでも軽くして、で船の中に海水が入り込まないようにするための措置でありました。しかしこれだけ重大な決断をして荷物を捨てたにもかかわらず、それでも暴風は激しく、船はなお危険な状態になり続けている。なので翌3日目にはなんと船乗りたちが自らの手で船の道具類を海に投げ捨て始めたというではありませんか。船乗りたちにとったらお客さんたちの荷物はしょうがない。嵐は、ある意味では、保険かけてりゃね、保険で支払ってもらえればいいですし、でも船の道具、船具は自分たちのものですから、その船具を自ら捨て始めたってんです。よほどのことですよ。もういよいよこれやらないと船がやられてしまう、危ない、もう徹底的に船を軽くしなければ大波に飲み込まれてしまっていくんだ、それほどまでに切羽詰まっていたと言えるでしょう。そしてついにもはやあとは流れに任せる他になしという絶望的な状況に陥ってしまった。幾日も幾日も止むことのない嵐に翻弄され続け、もはや助かる希望も全く絶たれてしまったとある。万事休す、万策尽き、絶体絶命、昼太陽を見ることも夜星を見ることもできない、つまり今自分たちがどの辺にいるかさえわからない、どちらに向かって流されているのかさえもわからない、自分たちの位置がわからないということは恐ろしい不安を抱えることだとも言えるでしょう。ああ今この辺だと思えれば、もう少しあそこに行けば、もう少しこっちに行けばと、ある程度こう先を読むことができるけれども、もう全く皆目見当がつかないわけです。いよいよもって不安の極致に至ったでありましょう。危機的状況がもはや絶望的状況に至っている。もうダメだ。もうおしまいだ。海の木屑となるしかないのか。そういう状況でありました。旧約聖書にやはり船が遭難しそうな話が一箇所出てくるのを思い出すことができるでしょうか、皆さん。クリスマスのクイズの一つにしていただいてもいいんですけれども、ヨナ書です。ヨナ、預言者ヨナが神様の言いつけに嫌だっつって背いてですね、 東のニネベに行けって言われたのに、反対側の、西の地中海を船で逃げて逃げて西へ西へと向かったわけですね。そしたら、嵐にあったというわけです。そして同じようにも、荷物を船荷をどんどん捨てて、船を軽くしようとする、同じ対策が取られるわけですが、いよいよ晩作地来た時に何をしているかというと、そのヨナの時にはですよ、船に乗っている人たちはおのおの自分の神に祈ったって言うんです。そしてヨナにもお前も祈れって言うわけです。でもヨナは祈れないんですね。神様に逆らって逃げてきてるから、今更助けてなんて言えない。で、多分この嵐は自分のせいだって分かってるから。人は絶望的な状況になって晩作尽きていくときに、最後に残るのは多分祈ることなんです。でも今日のこの記述を見ますと、祈ることさえ出てこないんです。絶望の暗闇の恐怖は生きる力を失わせていきます。そしてここで祈りさえも失わせている。ただわけのわからない暗闇の中にどんどんどんどん落ち込んでいく、この恐怖にとらわれていることになりましょう。これはよほどのことであります。通常の試練とは次元が違う。もう後がない、命が失われるのはほぼ間違いないとしか思えない、そんな絶望的な状況であったというのです。この嵐という圧倒的な自然の力を古代の人々は神にいたしました。古今東西、人間の考えることは同じようであります。自然災害などの災いは神の怒りとされて、その怒りとの原因となるものは実はよくわからない。ずいぶん前にも申し上げましたが、日本のこの、古い話の中で川が溢れて洪水になっていく、そして田畑が破壊され、橋が破壊されていっていく、町が壊されていく、そういう災害が起こる。なぜこんな洪水になってしまったのか、それは川の神様がお怒りになっているからだと解釈するわけです。なぜ川の神様がお怒りになるのか。川というものは本来右と左、北と南、まあどっちでもいいんですけども、両岸に分かれて行かせるものであって、そこに人間が勝手に橋を作って行き来していくというのは、本来右左に分かれている神、川の神が作った秩序に反していることで、神の怒りを買うことになるわけです。ですから、昔の人は川に橋を架けるときには、川の神様に言うんです。神様、この橋は神様の秩序を乱そうなんて全く思ってはおりません、滅相はありません。私どもが作った橋というのはつまらないものでございます。小さな小さな、すぐ壊れるものです。ですから神様、どうぞお怒りにならないでくださいと言って、このテープカットって今でいうものをやったんだそうです。要するに自分たちが作った橋は神様のお怒りになるようなものではございません、こんなにも脆いものですよってことをこう見せていくパフォーマンスだったんです。私が昔おりました信州では、天竜川という川がありまして、これが荒れる川だったっていうんですね。まあ、天竜という名の通りです。その荒れる川が村々を襲っていく ことがしばしば起こっていく中で、いわゆるこの、神の怒りをなだめる供え物をするわけですけれども、いわば究極の供え物は、いわば人見悟空だったんですね。人心供養とでも言いましょうか。それこそ若い乙女がこの川っぺりでですね、この生贄にされて埋められるんです。でそういうこの火が、立っていたりしていることを見ることができたりもいたします。自然の猛威、それを神とし、その神の怒りをなんとかなだめてなだめて平和を維持しようとする、それが私たちの文化の一つだと言ってもよいでしょう。それに対して聖書が示す主イエス・キリストの姿というものは、弟子たちがガリラヤ湖という大きな湖で嵐にあって困り果てて今にも沈みそうになっているときにそこに現れて、あるいはそこでこう眠りこけながらですね、弟子たちに起こされてイエス様は嵐を一喝するわけです。叱りつけるわけです。そしてそのたけるこの波がですね、なぎになっていくというのです。静まっていく。主イエス・キリストは自然界の諸々の力さえ従わせる権威を持っておられるのだと、いわば聖書は示そうとする。それは、作り主なる神と等しいお方としての権威なのだと教えているのであります。そういう主イエスとパウロとの出会いは、何かこう自然を介した神秘体験によるものではなかったわけです。山で遭難しそうになって、今にも死にかけたところから何か神様が現れて、そこで、啓示を受けて立ち上がってきました、みたいな話ではないわけです。主イエスとパウロとの出会いは、復活の主に出会うことによって、パウロの中に秘められてあり、気づかずにいた罪の問題と向き合うこととなったわけです。罪が焦点でありました。それは内的な、霊的な出来事とも言えるでしょう。しかし、それは信仰というものが、いわゆる内的な人の心の持ちようの事柄になるのか、実は断じて否であります。そのようにしていただいた信仰は主イエスに倣い、主を命をかけて証しするものとパウロはなっていくわけです。すでにパウロは何度も死にそうな目に遭っております。殉教の覚悟もできている。嵐さえも足元に踏むお方が、この自分を召し、ローマに行って、主を明かしせよと命じられたということに従うべく、今、ここに至っている。パウロは、時を待っているのです。命じたお方は、嵐さえも足元に踏みにじることができるお方。大波に翻弄されながらも、パウロは主の御名によって嵐を叱りつけて沈めるようなことはしない。パウロは主ご自身がなさることを待って沈黙しているのです。話が飛ぶようですけれども、ここで今パウロたち一行は嵐で遭難して死んでしまいそうになっているわけですが、もう絶望的状況にあるわけですが、極論するならば、人はどのような死に方をするにしても、もしも主イエスが今従わなければ、 希望がないことに変わりはないのです。嵐で死ぬのも、癌で死ぬのも、事故で死ぬのも、災害で死ぬのも、主イエスという希望がなければ、死に深い闇と悲しみとだけが、そこで待ち受けているということになる。鍵は希望なんです。希望と言いますと、あのギリシャ神話に由来するパンドラの箱というものが有名であると思います。ギリシャ神話の中でゼウスという神が、パンドラという初めて作られた人間の女性に持たせたあらゆる災いが詰まった、まあ、箱、まあ、もともとは壺だったそうなんですが、彼女が地上に着いた時に好奇心からその壺、箱を開けてしまったところ、中に詰まっていた全ての災いが地上に飛び出してきてしまった。慌てて急いで蓋をした。残っていたのは何か。希望だけだったというんです。この希望についての解釈は実は二つあるんです。一つ目は、人間の手元には希望が残って、希望を持って生きることができるようになったという割とこう肯定的な解釈。二つ目は、希望を手にしてしたことで、人間は希望にすがりながら生きていくことしかできなくなり、苦しみが増したんだという少しネガティブな解釈。しかしです。いずれにしても、希望というものが何を待ち望むものであり、何を根拠に期待し希望できるのかが問題となるでありましょう。人はそれぞれの境遇にあって、あるものは戦争のただ中で、あるものはビーチリゾートで、美味しいジュースでも飲みながら、全く境遇が違う中に置かれていながらも、明日どうなるかということは分からないという点では同じなんです。戦争状態に置かれている人の方がよほど危ないとは確かに確率的には言えるでしょう。いつミサイルが飛んできて命を落とすか分からないという現実がひしひしと迫っている。ビーチリゾートで美味しいカクテルでも飲んで素敵なホテルで泊まるのだっていいんですけど、でもその人も明日どうなるかはやっぱりわからないんです。ネガティブに考え始めるならば、いくらでも不幸な事態を想定できるんです。事故に遭うかもしれないし、病気が発症するかもしれない。うーって言って心臓が止まっちゃうかもしれないし、脳梗塞、脳溢血になるかもしれないし。あるいは、災害に見舞われるかもしれない。強盗に刺されるかもしれない。もう数え切れません。ネガティブに災いを考え始めて、明日どうなるかわからないといえば確かにそう。そういう中で、最悪は命が失われてしまうことであります。絶対絶命の窮地に立たせられることであります。シエスは、十字架の苦しみを味わい死んで、黄泉という最悪のどん底まで下られ、そこから死に勝利し、打ち勝たれていったのが復活でありました。その復活の主イエスが、お前と一緒にいようと仰せになった。その言葉をあなたはどう聞くのか。それが我々が聖書の言葉に聞き、礼拝を守り、信仰の道を歩もうとするときの、ある意味では決定的なポイントとなるのです。どのような形でかはわかりませんが、我らの人生の中でやはり嵐はやってくるんです。しかも不意にであります。そのとき、私どももきっと、木の葉のように翻弄され揺さぶられるでありましょう。 パウロたちが乗った船、いくら大型船とはいえ、あの広い海の上で木の葉のように波に揉まれていく時の中にいる小粒のような人間どもはどうなったでしょうか。もうドーンと波が来たら船は傾き、荷物も人間もザザザザーとこっちに行く。反対側から波が来て打たれれば反対側にザザザザーと打たれる。もうなんとかそういうことがないように必死にくくりつけながら、挙句の果てには人間、人々も自分を柱にこう縛りつけて行かなければもうあっちに飛ばされ、こっちに飛ばされていくような、そんなありさまではなかったかとさえ思うわけです。そういうパウロたちがもう絶体絶命の大嵐の中に木の葉のように振り回されている、そういうのと同じように私どもも嵐に遭い、そして散々振り回されていく、そのことを私も行くからでも考えることができるわけです。しかしです、私どもには希望があるのです。その希望の根拠は復活の主イエスです。復活の主イエスが最も近くにいましたも、今も試練の中に、絶望の淵の底に、黄泉にまで下りたもうた主が、お前と一緒にいて生きる使命と力を与えようと言ってくださる。復活の主にある希望、パロはそれをいただいているから動じないのであります。そして時を待って沈黙している。今日の御言葉の中でパウロは一言も喋ってないですね。沈黙している。この世界が混乱と争いと暴力に満ちている中で、私もある意味ではもうこの世界はおしまいじゃないかと。どんどんどんどん崩壊へと向かっているのではないかとさえ思えてくる。それでも私どもには希望があるんだと言い得る。この混乱と争いと暴力に終止符を打たれる主イエスが再び来られるのだということを信じつつ、今私どもに託されている使命は、パウロと同じく主を証しすることであります。この希望を伝えていくことではないか。絶望的状況。否、主がその船の中に一緒にいましたものだ。希望が生きてそこにあるのだということを、絶望だとしか言えない、この船の人々に、この後パウロは力強く証ししていくのであります。私どもも、嵐のただ中において、復活の主が伴いたもうがゆえの希望を持って、時を見極め、語るべき時にきちんと語っていけるものでありたい。